こんばんは。ふくろラジオ第47回目。今回扱う作品は宮崎駿監督の最新作、君たちはどう生きるかです。いやー、本当はですね、ちょっと語るつもりもなかったし、語れるとも思ってなかったので、今ちょっと収録してるのは急遽みたいな感じなんですけど、なんていうかですね、あの映画をこの間見てきたんですけど、見た後あまりにもこう、なんて言うんだろうな、変な気持ちになってしまったので、このモヤモヤを、まあ、少しでも払拭するためにというか、まあ、ちょっと思いの丈をこの場で話そうかなと思って、まあ、今急遽収録しています。普通にですね、いつもとちょっと違って、いつもだいたい僕が一人で話す場合は、まあメモか、まあ原稿ほどはいかないんだけど、まあ内容整理しながらね、話すことが多いんですけど、まあ今日はちょっとメモも原稿も一切なく、もう勢いで話すだけなので、まあ若干聞きにくいかもしれません。で、普通にネタバレしてしまう部分ある、配慮しますが、ネタバレしてしまう部分もあると思いますので、まあ、ぜひ一度ね、映画ご覧になってから聞いてくださると嬉しいです。で、はい、まあ、これ、収録してアップロードする頃にはね、素晴らしい感想だったり考察みたいなのが世の中にこう溢れ返ってるでしょうから、まあ、あくまでここから話していくような話っていうのは、まあ、僕個人の宮崎さんの作品に対する感想、だいぶね、的外れで、まあ、あるいはね、あえて語る必要ないくらいの自明な感想なのかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、そこも含めてご了承くださいという感じですね。で、まず、いや、見て結構びっくりしたんですが、まあ、最初に思ったのは、まあ、これ多くの人がこれはね、感じたことだと思いますが、まあ、これ観客に向けては作られてないなっていうことですよね。まあ、宮崎さんの自問自答映画というかですね、まあ、だからそういう意味では、君たちはどう生きるかみたいな、そういうタイトルはですね、そういう意味ではタイトル先みたいな感じもあるんですけど、まあ、こちら側へのね、メッセージに思えるものも、まあ、宮崎さんの自分への問いかけだったりとか、まあ、自分への言い聞かせとしての言葉だったりしたよなっていうふうに思いましたね。なんていうか、観客へ向けた強いメッセージっていうのは、あんま何もなかったようにも思いますね。まあ、あったとしても、まあ、それ大層ね、チープなメッセージっていうか、まあ、いつもの調子ですよね。なんか、現実を生きねばならぬみたいな。生きろ。生き目やもう、みたいな。もういつもそれだなと。で、ストーリーもはっきり言って、まあ、チープだと思います。チープって言っていいんじゃないかな。どうなんだろうな。でも、まあ、そんなのどうでもいいんですよね。宮崎駿さんの作品というか、宮崎駿っていう創作者が大好きな僕からすると、やっぱり今の宮崎さんの創作に対する構えだったりとか、その心の内側っていうのが見れたような気がして、それだけでも良かったなって思えましたね。本当心震えたっていうか、まあ、宮崎さんのね、自問自答映画っていう風に今言ったんですけど、まあ、昔鈴木敏夫プロデューサーかな、宮さんはどんな作品を作ってもね、結局自画像になってしまうんだみたいなことを語ってたことがあったんですけど、まあ、宮崎監督の作品って近作だとね、やっぱり、まあ、千と千尋の神隠し以降それが顕著ですけど、どんどんこう自画像性が強くなっていくっていうか、そんな作品が多かったように感じるんですね。でもこの作品はそれらの比じゃないというか、自画像的作品、もうその極北だなっていう風にやっぱ感じました。これ多分多くの人が思ったと思います。で、まあそして作られた今作っていうのは、宮崎さんのファンであればね、心ざわつくような内容というか、苦しくなるような内容でもあったのかなっていう風に思います。で、個人的に思ったのが、この作品、まあ、君たちはどう生きるかっていうタイトルですけど、まあ、内容に即した形でタイトルつけるとしたら、君たちはどう生きるかじゃなくて、俺はまだやれるのかみたいな、そういう感じじゃないのかなっていうふうに、まあ、思ったんですよね。映画の中に散りばめられてたのは、まあ、抑えがたき創作への未練でした。もう、あれもやりたい、これもやりたい。まだまだできる。でも俺には時間がないみたいな。もうそのリグレットとか悲しみも含めて、もう全部ぶち込んでるような感じですよね。 まあ、これまで培ってきたそのアニメーションの技術をですね、まあ、おそらくは最後になるかもしれないこの長編映画の中でさらに高めようっていう、そういうもがきを感じました。自分の絵に対する徹底した抗いみたいなものも感じましたね。懸命に若くなろうとしてるっていうか、これでもかっていうほどにですね、まあ、挑戦的な表現に満ち満ちてるんですよね。まあ、残りの時間が少ないっていうことがこう分かった上で、まあ、これまでやりたくてもやれなかった表現だったりとか、まあ、かつての作品で、まあ、後悔しているようなシーンみたいなものを消化したかのようなね、そういうような表現、そういうものがこう満ち満ちてるっていう、まあ、この映画を見て宮崎駿の集大成とかっていうふうに思う人がまあ多分多いとも思うんですけど、個人的にあんまそういうふうには見れなかったなみたいな感じもありました。どっちかっていうと本当必死にこれまでの作品を、まあ、否定しようとしてるというか、まあ、超えようとしているっていうような感じですよね。でも否定しようとすればするほど、超えようとすればするほど、まあ、これまで自分が培ってきた作品の凄さ、まあ、つまりその今の自分よりも若い自分が作った時のその作品の凄さにですね、なんか飲み込まれていってしまって、なんか自縄自縛で窒息してしまうみたいな、なんかそれを何とかしようと新しい表現を生み出そうとしてるんですけど、みたいなね、そのなんていうのかな、もがきの痕跡、それが今作、まあ、君たちはどう生きるかだったように個人的には思えちゃいましたね。あの奇怪な表現というかですね、まあ、必要以上のやりすぎな表現、不気味な演出と言ってもいいようなそういう表現が多かったと思うんですけど、まあ、それは今言ったような、まあ、宮崎さんの心の内の葛藤に関係してるのかなっていうふうにも感じましたね。で、まあ見たこともないようなアニメーション表現が作られてたようにも思うんですけど、まあ、それよりもその表現としての質の高さっていうのはやっぱもちろん担保されてるわけですよ。あのジブリの制作スタッフ、あの最後のエンドロールでね出てきた、もうオールスターでしたよね。安藤正史さんもいたし、米林監督もいましたよね。いや、もうその神の技術を持つ人たちが集まって少数精鋭でおそらく作り上げた今回の、まあ、映画、そのスタジオジブリっていうその集団の力ですごい表現になってたと思うんですけど、ただそのあまりにも高すぎる技術で表現されてたがゆえに、今回は皮肉というべきか、やっぱその宮崎さんのね、まあ、ある種の集大とも言えるような、これ別に悪い意味で言ってるわけじゃないんですけど、創作への未練だったりとか、その若き力を取り戻そうとしているようなそのもがきみたいなものを写し取ってしまってるように思えましたね。それも見てて、まあここ、なんとも言えない気持ちになったっていうか。で、まあ本当にいろいろな入社格で見れる、まあ、映画だなとは思ったんですけど、やっぱ今はなき永遠のライバル、その高畑勲との最後の戦いみたいな、そういう側面も僕には見て取れました。徹底した高畑勲リアリズムとの差別化っていうかですね、いや、宮崎さんもやっぱ意識してたとは思うんですよね。高畑勲が築いたアニメーションの到達点っていうのが、まあ、かぐや姫の物語の、まあ、姫の滑走シーン、あの予告編でも使われた有名なシーンですね。あそこだとした時にですよ、仮に。それに対抗するかのようにですね、あの映画冒頭ですよね、主人公がもう滑走する長回しのシーンがあるんですね、横から映した。まあ、明らかなかぐや姫の滑走シーンとの符号っていうか、でそしてそれとの対照的な描き方っていうんですかね。パクさんが赤くなら、まあ、俺はこうだと。まあ、そういうシーン他にもいっぱいあるんですよね。もうなんか、心地穏やかには見れない。勝ったですよね。いや、なんか宮崎さんのなんていうか総決算なんだなというか、まあ宮崎さんの創作が終わりが来るんだなっていうことをこうなんか暗示してるかのようでですね。で、そしてその終着点を模索していく中で必然的にやっぱ出てくるその母というモチーフ、やっぱ前作風立ちぬはね、お父さんを主人公二郎に重ね合わせて作ったそういう作品だったと思うんですけど、 まあ、今回はお母さんで、また、まあ、これ怒られるかもしれないけど、お母さんの書き方っていうのか、お母さんの捉え方、表現の仕方、まあペラッペラなんですよね、紋切り型というか。いや、これでもみんな思いましたよね、なんだそれはみたいな。無条件で自分を受け入れてくれるですね、優しいお母さん像みたいなね。なんかもう付け足し程度に書かれるそのお母さんの狂気的な側面みたいなのはあったんだけど、なんかああいう宮崎駿の価値観がなんかダイレクトに伝わってきて、すごい恥ずかしい気持ちにもなるというかですね、まあ、変な言い方なんですけど、いや、そこに関してもいろいろ思うこともありつつ、宮崎さんはかつてね、その自分のお母さんに今後自分が死んだ後会えることがあったとしたら、若い時のお母さんに会いたいっていうのを何かのインタビューで言ってたことがあると思うんですよね。で、綺麗な時の母親に会いたいんだみたいなこと言ってたような気がするんですよね。うろ覚えなんだけど。だからお母さんに対するちょっと変な奇妙な憧憬っていうか憧憬があるんですよね。で、今作ではお母さん2人出てくるんですけど、てかこれもうめちゃめちゃネタバレしてますね。まあすいません。まあでもいいですよね、別に。どうせこれ多分聞いてる人もそんないない。でもですね、袋ラジオ、どうせ聞いてる人いないよなとか思っていつも喋るんですけど、調べると大体200人、300人ぐらいいつも聞いてくれてるから、あんまり変なことも話せないなとかも思ったりするんですけど、まあいいや、それは置いといてですね。母親2人出てきますよね。生みの母親と、お父さんがね、再婚したお母さん。両方に宮崎さんの、その実際の母親像っていうのがこう投影されてるはずなんですけど、今作で出てくる母親、異常に艶っぽく綺麗に描かれてるんですよ。なんだあの髪の毛の描き方みたいな、唇の艶はなんだみたいな。で、これ多分みんなこれも思ったんじゃないかな。妙に綺麗なお母さん像。まあ、ジブリ史上ダントツナンバーワンに艶めかしい女性像なんですよ。お母さん像としての描き方としてはこう、まあ、あんまりこう、ないよなっていうか。で、これ、自分の母親をモデルにしてというかですね、自分の母親を想像しながら、描き方をしてるとしたら、なんかやっぱおかしいですよね、宮崎駿って。自分の恋人とかも妻がモデルなら、まあ、まだわかるんですけど、みたいな。で、この82歳にしてですよ。この非常に気持ちの悪いというかですね。お母さんへの執着。で、それを手らいなく、解像度で描けるっていう、胆力というか精神力というか、いや、もう怪物だなと思いましたね。なんというか、いや、そう、よくよく考えると、だから自分も若返り、お母さんも若返り。そして、現実を超えた世界で再会し、まあ、美しい世界でですね、自分を肯定してもらうみたいな。宮崎駿だなーっていう感じですよね。で、今、話しながら思ったんですけど、やっぱその、美しいかどうかっていうのが、やっぱり重要なわけですよね。宮崎さんにとっては。やっぱ、年老いた二人の再会みたいな、実際の、要するに、年老いた自分と年老いたお母さんとの再会みたいなのは、絵的に厳しいし、多分、宮崎駿的美的感覚から言うと多分ありえないんだと思うんですよね。そのかつてのお母さん、綺麗なお母さんに会いたいみたいな発言もそうなんですけど、で、多分、そういう、その種の自分の母親への変な欲望みたいなものも、気持ちの悪いものだっていうこともおそらく自覚済み。でも、多分、美しければ許されるでしょうみたいな、そういう超解釈があるわけですよ、おそらく。いや、知らないですけど、勝手に言ってるだけなんですけど、その、美しければ、そういう個人的な、やばい欲望に基づいた、こういうシーンを作ってもいいでしょうみたいな、美しければゼロ戦を作っても許されるでしょうみたいな、まさに風立ちぬの次郎そのものですよね。そういう、いや、だから相当奇妙な映画だと思います、今作。こんぐらい、まあ、突き抜けてるとですね、まあ、なんか、すがすがしくもあるんですけど、見てる方としても。で、実際僕なんかすごい感動してましたし、これはやりよるなと思ってですね。まあ、いずれにしても、とにかくそんな解釈もできるよなとか思いながら、見ていましたね。 だ、あの、いや、あの世界ね。いや、だからこの作品は、というか、まあ、あの映画、ね、に出てきた、あの不思議の世界。あれ、ある意味では宮崎さんの、だから、これから行く先っていうかですね、まあ、棺のようなものなんでしょうね。これから自分が向かう死後の世界が、まあ、ああであってほしいっていうか、まあ、だからあの世をかつてない解像度で描いてるんですよ。俺は死んだらこの世界に行くんだと。そして創作を続けるんだと。死んだからって終わりじゃないんだみたいなね。どれだけ創作者なんだよと。やっぱ表現者としての、矜持っていうのかな。それも極まってたとも思うし、で、おそらくその半分以上本気で思ってると思うんですよね。多分ああいう世界があるんじゃないかみたいなことを。宮崎さんのね、まあ、ある種の就活としての、まあ、言い方悪いですけど、就活としての今作。やっぱ宮崎駿信者としては、やっぱなんかもう、心中穏やかでは多分いられない感じあったと思うんですね。あの、片足をあの世に自ら突っ込んでの制作なので、あまりにも宮崎さん一人だけ多分すごい領域で戦ってるから、あの個人的にはですけど、なんか BGM の音楽だったり主題歌っていうのがですね、随分置いてけぼりになっちゃってるなっていうふうにもう感じました。素晴らしい音楽なんですよ。もう久石譲のね、あの音楽もう本当素晴らしいし、もう早くサントラ買いたいみたいな。で、米津玄師の主題歌もめちゃめちゃいいですよね。ただなんかしっくりとこないっていうかですね、なんか映画にくっついてない感じはやっぱ、否めなかったと思うんですよね。でもまあ、到底追いつけないとも思うんですよ。ここまで今回のこのとち狂った内容の作品に、まあ、それらしい音楽つけてるけど、やっぱそれ追いつけない。それは米津玄師の天才をもってしてもっていう感じでしたね。宮崎駿だけがあまりにもすごい、すごい領域で戦ってる。それが際立っていたとも言えますよね。まあ、またね、鈴木敏夫プロデューサーのかつての発言から引用するとですね、まあ、ミヤさんは映画制作終盤になると、まあ、ある種の精神不安に陥ると。その結果死に近づいていくみたいなね、そんな風に話してたことあるんですよね。まあ、崖の上のポニョ制作時の逸話として、これ宮崎さんのプロフェッショナル仕事の流儀、NHK のですね、それの取材をしていた荒川ディレクターが話してたことなんですけど、これも映画制作終盤、崖の上のポニョのですね、映画制作の終盤、いつものように鈴木敏夫とのその打ち合わせを終えた宮崎さんが部屋から出てきて、荒川ディレクターにこう言ったと。いや、荒川見たかと。鈴木さんから何か黒いものがごそごそ出てきただろう。本気で言ってるんですって。で、あまりのその狂気に満ちた雰囲気に、まあ、荒川ディレクター思わずカメラ切ってしまったようで、それドキュメンタリーにも収められてないんですけど、で、ただことほどさように、そういう制作終盤の宮崎駿の精神の追い込み方っていうのはやっぱ異常で、何か幻覚が見えるほどなんだなと。で、そして今回、まあ、82歳っていう年齢ですよね。現実的にも死が近づいてきた。共に戦ってきた戦友の、まあ、色彩設定のね、安田道夫さんだったりとか、まあ、高畑勲監督、それを失って、まあ、制作の最初からやっぱ死っていうものを常に意識しての制作だったんだろうっていうふうには想像します。まあ、映画に出てきたその数々のね、幻想的なシーンっていうのは、まあ、もしかしたら宮崎駿が見ている幻想の世界というか、まあ、もとい、幻覚の世界そのものなのかもしれないっていうふうにも思いましたよね。これまでの世界、これまでの作品世界においては、まあ、せいぜい物語の中盤から終盤にかけてですね、漂ってくるに過ぎなかった死の匂い。いや、今作には最初からもう、プンプン立ち込めてるというか、そんな感じがしました。いや、まあ、今回は、そういう意味で死を意識して作られた作品だからか、やっぱ土とか地の世界を感じさせる描写やっぱ多かったように思うんですよね。 石が重要なモチーフにはなってるんですけど、やっぱ空のっていうか、まあ、代名詞でもある空とか天とかの世界、それを象徴する描写、少なかったように感じますね。土に帰るっていうか、その飛行機の墓場ならぬ船の墓場のシーンありましたけど、いや、なんかやっぱ重力っていうか磁場っていうか、これまでの作品の中では、まあ、そういうじっとりとしたそういう重たさみたいなものを最も感じる作品でもありました。下方向への力っていうか力道っていうか、それ感じ取れましたね。これ大丈夫ですかね。なんかいろいろ勢いで喋ってますけど、自分でも何言ってるか分かんない感じにはなってますが、いや、だからそんな本当にそういう意味でいろいろな形でいろいろな思いをこう抱きながら映画館で見てたので、結構見終わった後、これどうしたものかなみたいな感じで、こうどうしたものかも何もないんですけど、そんな感想が出てきて、まあ、数日悶々としてたんですよね。まあ、でも今こう話してみると、やっぱちょっとずつ整理がついてくるみたいな感じもありつつ、まあ、多分だんだん落ち着いてくるとは思うんですけどね。まあ、あのアオサギが言ってたようにですね、まあ、いずれ忘れると、強い力はないと。まあ、だから、まあ、宮崎駿さんっていうのは多分誰よりもアニメの力を信じていると同時に、誰よりもアニメの、なんていうのかな、そのフィクション性みたいなものも同時に強く感じてる人だと思うんですよね。所詮はアニメだと。アニメは世界を変える力を持っているとも思ってるし、でも同時に所詮アニメはアニメ、フィクションでしかない、大した力はない、まあ、まさにアオサギが言ったようにですね、そういうダブルスタンダードっていうのがやっぱ宮崎さんの中には多分あると思うし、まあ、至る所でいろんな矛盾とか葛藤を抱えているような、そういう、まあ、でもこれ創作する人はみんなそういうところあると思うんですけど、そういう 創作者が抱えるある種普遍的な矛盾みたいなものをまるっとそのまま映画の中にぶち込んできたなみたいな感じもありつつ、まあでも、まあ、そういうふうな、そういうふうな意味でも、考えさせられる映画でもありましたよね。まあもともとね、宮崎さんって多くのインタビューで語ってるように、人に喜んでもらえたら、自分が作ったアニメで人に喜んでもらうことが自分の存在意義であり、それによって自分は存在してるんだみたいなことをいろんな場所で語ってたと思うんですけど、まあ、今回の作品はもうそんなの全くないですからね。なんかもう本当に新しい価値観というのか、まあ、全然違ったやっぱポーズでこの映画に向かい合ってるのかなみたいな、てか全然違った構えでこの映画を作ったのかなっていうふうにも思うし、それはやっぱり最後だと思って作ってるからなのかもしれないし、はい、ということで、もうまとまりのない話をとにかくバーッと話しました。あのバーッと話してある程度収まりついたら、もうそれでいいやみたいな感じで話してるので、もう本当あのまとめも何もない、非常にあの聞きづらい内容だったかもしれないんですけれども、いや、これ多分最後ですよね。もうこれで終わりでいいんじゃないかなと思いますね。あの人によってはこれで終わってほしくないって思うような作品だとも思うんです。なんか穴ぼこだらけなんで、穴だらけというか、まとまりのない、収まりの悪いっていうのかな。でも、まあもうこれでいいんじゃないかなとかってね、勝手に、まあ、全然関係ない世界にいる人間ですけど、まあ一ファンとしてね、そんなことも思ったりもしましたね。まあでも、まあ一生作り続けるんだろうなとは思うんですけどね。まあ、次回の作品があるとしたらそれも、いや、想像もつかないですね。風立ちぬから今回の君たちはどう生きるか、だいぶジャンプありますからね。でも本当に自分が、宮崎さんが自分自身とこう向かい合って作った作品なんだろうなっていうふうに思いました。いやー、もう一回多分見に行くんだろうなと思います。そこで、まあちょっと ある程度感情的にね、落ち着いた状態で見てどう思うかみたいなことも、とにかくいろんな楽しみ方ができる映画だと思います。あの、ぜひまだ未見の方は、もうぜひ、いや、でもおすすめできるような感じでもないんですけど、なんかすごい世界をとにかく感じたい方はですね、見に行けるといいのかなとも思います。はい、ということで、ふくろラジオ第47回目の収録ですね。今回は宮崎駿監督最新作「君たちはどう生きるか」について話していきました。はい、では今回は以上になります。ふくろラジオでした。